だこの近くに全く知り合いがないので不安だろうな。でご主人は仕事に行かないかんし、でそんなことでしたりしたんですけどね。まあとにかく大変だっただろうね。で後で、2日ほどすると落ち着いてきて、で聞いたら、あの船の中で痛かった時に意識が朦朧としてよく覚えてないって姉妹へ言うんですよ。それほどの痛みを我慢してたんだろうってこう思うんですね。まあ船の上でそういうようなことがあったら、それこそお先真っ暗やね。本当に不安な状態だったんじゃないか、こんなふうに思うことですよ。でイスラエルの人たちは大帝国が軍事力を持って今のウクライナみたいなね迫ってくる、そうした時に目に見えない神様に彼らは祈ったと思いますよ。叫んだと思いますよ、ね、けれどもどちらかというと目に見えない神様を恐れながらもっと大きな恐れを、アシリア帝国だバビリオン帝国だというそうした強大なね力、それが迫ってくる。しかもね、今の時代ね、飛行機でパッて来るような時代はないですよ。今アッシリアをその軍隊が20万人30万人軍列を整えて出発しましたって言うと、早むか、向こうは早むじゃないね、早幕だからね、なんかでもうざっと伝えてくるとね、イスラエルのところまで来るのに3ヶ月4ヶ月というのは半年かかってやってくるわけですよ。だからもう数ヶ月前にその情報が届く、そうした迫りの中でね、彼らはね叫ぶ、求める。しかし人を恐れ、軍隊を恐れ、周囲の国々に目が行ってしまっていくときにね、祈っても神様のお声が聞こえてこない。本当に神様は目に見えないお方なんだけれども、具体的なこんな問題が起こってきたときに頼めるんだろうか。こうした不安感が彼らを襲ったんですよ。その時にイザヤはイスラエルの民にどう語りましたか。28節から、ね、29節あるいは30節ぐらいまでのお言葉ですね。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱りかつ疲れ、少年の者も疲れ果てて倒れる。こういう状況がある。しかしあなたは、神様は常しえの神ではないか。この地の果て、すべてのものの創造者である、疲れることも弱ることもないお方だし、それらすべてのものを秩序立てて支え守っておられる神様の知恵を知らなかったのか、聞かなかったのか。イザヤは このイスラエルのために神に目を向けよ、いわば上に目を上げよ、こういうふうに進めるわけです。で、池上彰って、どう有名ですね。それで、私も彼のね、テレビでの解説なんか時に時間があると聞くんですよ。わかりやすいですね。本の話も出てますね。その中の本の何とか買って読んだりしたんですが、彼の本の中にこういう言葉がねありました。自分が経験してきたことは歴史とは感じません。ところが自分が経験していない人にとってはそれが歴史なのです。こういう一文があったんですよ。これだけちょっと言ったら一体どういうことなのかなと言いますとね、この8月や何かっていうと、原爆のことだとか、ね、終戦のことだとか、そういう情報も随分思い出すように、語られたりしたことなんですが、第二次大戦を終えて68年、9年ですか、今ね、私がもうすぐ71やから、戦争中生まれたんだけども、私前後の方々、あるいは私よりも先輩の方々にしてみるとね、第二次世界大戦始まる前から始まった時から、あるいは終戦後のね、もう物を食べることもできないというような、そうした厳しい時代を通ってきたことを皆体験し経験しているわけですよ。ところがね、彼が言うように自分が経験してきたことは歴史とは感じないってこう言うんですね。こういう辛いこと、苦しかったこと、しちゃいけないような戦争をしちゃったあのこと、これは同時代に生きてきたものは同じようにみんな経験してきたことじゃないか。自分が体験してきたことなどは大したことではないんじゃないか。みんながしてきたことだから。そして時にはね、小山後にあんな暗いこと辛いことは今更語りたくないな。多くの方が今のこの時代になるとね、ほとんどこんなことがあったねってふらっと触れても、具体的なことはあまり触れない、こういうふうな形をしておよそね70年経ったっていうことですよ。そうするとね、具体的に今の時代、これからの時代を担っていく子供や孫に当たる世代の人は、昭和何年にあの戦争があったんだ、戦後はつらかったんだ、そういったことは知ってる。けれども親やおじいちゃんやおばあちゃんから具体的にあの状態、このことはこういうことだったんだということは大方聞かずに来てしまっている。経験した者にとっては自分の通ったことを大事な歴史的な事実なんだっていう意識はあまり持てずにいる。ところが子供の時代、孫の時代、これから日本を背負っていかなきゃならない、そういう世代の人たちから見たら、それは大事な歴史なんだ。池上彰はそれを言いたかったんじゃないかな、こう思うんですよ。今憲法を変えようとかね、八条の憲法解釈をちょっと変えようじゃないかっていうようなことが 言われますね。